ようございます。聖書と福音の時間です。今の時期10人に4人が夏バテを感じるそうです。なんといってもこの暑さ、最近は地球が病気かと思うほどです。でも考えてみれば、今まで人間に適した環境が保たれているに過ぎないのです。神様がこれらをすべて作られ、人間がそれを破壊し続けているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。今朝は迷い惑いからの脱却というテーマでお届けしたいと思います。さて、私たちの住んでいる地球、水星、金星、火星、木星などなど、これら惑星なんですよね。惑星の惑は迷惑の惑。これらの星々を見たとき、そんなに迷惑、困惑の星々でしょうか。実はこの惑星って、その語源はギリシャ語のプラネテスから来ているそうです。このギリシャ語のプラネテスというのは、さまようものとか放浪者という意味なんだそうですね。ですから惑星の惑はギリシャ語プラネテスから来ているというわけです。さて、古代ギリシャ人が星々を観測したとき、全く不規則に動いているように見えたんですよね。こっちにあったかと思えばあっちにある、本当に困惑する星々だというわけです。どうしてさまよう星のように見えたのでしょう。当時の基本的な考え方は天動説です。地球が中心で、その周りをこれらの星々が回っていると考えていたんです。今は地動説です。太陽系は地球が中心ではなく、太陽の周りを地球含め星々が回っていると分かってるんですよね。ですからこれらの星々は秩序正しく規則正しく回っており、迷惑でも困惑でも惑いでもないはずなんですよね。なぜ惑星というか、それは天動説の名残なんです。中心を間違えると、本当はシンプルなものが複雑に見えるということではないでしょうか。迷い惑い困惑するのです。私たちの人生も同じです。人生の中心を自分に置くと、迷い惑いの中に入ります。聖書は人間中心ではなく、人間を作られた神が中心であると教え、そこに秩序と法則があると教えているんです。この神を理解することで、少し人生の見方が変わってくるんです。先日、富士サファリパークに家族サービスで行ってきました。子供たち3人連れて5時半に起きて出発したんです。この富士サファリパークは自分の車で回ることもできますが、バスに乗って動物を見るツアーが人気なんです。理由はガイドさんが動物の面白い話をしてくれるからなんですよね。ラクダのコーナーに来た時、このガイドさんが乗っている人たちに聞きました。皆さん、あのラクダのコブには何が入ってるか知ってますか？私は心の中で、知ってる知ってると思ったんです。あれは水ではなく脂肪なんですよね。ですから脂肪や脂肪やと思ってたんです。するとそのガイドさんが、あれは水ではなく脂肪なんですよ。へえっと周りの人が言ってるのを知り目に、それは知ってるでと思ってました。続けてガイドさんが質問しました。さて、ラクダはあの脂肪をエネルギー効率うまいことやって、1日いや何にも飲まず食わずでどれぐらい歩けるか知ってますかって言ったんです。私は知ってる知ってる、ものの本で読んだことがある、160キロぐらいやなと思ってたんです。するとガイドさんが言ったんです。だいたい160キロぐらいって図鑑には書いてますけど、もっと歩けることが分かったんですって言ったんですね。私びっくりしました。このラクダは一コブ6000キロ歩けるんです。二コブラクダはだいたい1万キロ歩けるんですよ。 1万キロってね、東京からロンドンまでです。どよめきました。私も心底びっくりしたんです。そしてガイドさんはこうまとめたんです。皆さんにもたくさん脂肪ついてますけど、エネルギー効率が悪いからダメなんですね。ラクダを見習ってください。最近のガイドさんはちゃんとオチまでつけてくれるんやなと思ってメモをしました。よくできているものの背後には作者がいます。そのエネルギー効率の仕組みは人間はまだわからないそうです。さて、よくできているものの背後に知恵と技術が施されているのは当然のことです。動物はよくできています。理性的な判断はどちらでしょう。命、動物は長い時間をかけて偶然に進化したと考えるのか。命、動物にはプログラマー、デザイナー、設計者がおられて作者がおられると考えるのが良いでしょうか。私は理性的な判断は作者がおられるというものだと思います。そして聖書はこの世界を、動物を、そしてあなたをお作りになった方がおられる、その方が神であると教えているんです。さてこの神である方が人となってこの世界に来たイエス・キリストの言葉を紹介しましょう。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。恐れてはなりません。イエス・キリストはあなたが迷い、惑い、恐れる人生から平安ある人生に入ってほしいと願ってこの世界に来てくださった救い主なのです。では、どのようにしてキリストはそれを実現してくださるんでしょう。三つのポイントでまとめてみます。一つ目は、人間は羊になぞらえられているということです。ご存知のように、羊は近眼です。目の前の羊のお尻しか見てないと言われています。イスラエルの学校で先生が小学生に算数を教えていました。皆さん、羊が10匹囲いの中にいました。1匹が出ていきました。残りの羊は何匹でしょう？ある生徒が手を挙げて答えました。はい先生、0匹です。周りの子供たちが笑って、何を言ってるんだという目で彼を見ます。でもさすがイスラエルの先生ですね。どうしてそう思うの？と子供に聞きました。するとその子供はこう答えたんです。先生、私のお父さんは羊飼いです。そして私の家に羊がいっぱい飼われています。もし、初めの1頭が出ていったら、残りの9頭も、それについて出ていくことになります。ですから、10匹いて、1匹が囲いから出ていったら、残りは0匹です。先生はこう答えました。私は理論を教えようとしてたけど、あなたは現実を教えてくれたね。ありがとう。私たち人間は羊になぞらえられています。その通り、周りの人々についていっている、近眼な生き物ではありませんか。私たちの行動の動機は、周りの人々ではありませんか。明日を見ようとしても見えないのが私たちではないでしょうか。5年後、10年後を予測する人々がいます。でも、明日すら見えないのが私たち人間、近眼の私たちなのです。牧草のあるところがわかりません。一旦迷い出ると自分の力で戻ることはできないのです。二つ目に、羊が安心して過ごすのは羊飼いと一緒にいるときです。羊は自分で自分を守ることができません。武器も持っていません。戦闘能力はゼロです。私たち人間も強いようで無力ではないでしょうか。命について全く無力なんです。医学の進歩は素晴らしいですが、死の解決を持たない無力な存在が私たち人間なのではないでしょうか。死に対しての戦闘能力はゼロです。羊が守られる唯一の方法は羊飼いと一緒にいることと私たちはわかりますが、私たち人も羊飼いである方と一緒にいなければ弱い存在であると私は思うのです。三つ目に、イエス・キリストは私たちを探し求める羊飼いであるということです。羊は自分の力で戻ることも自分で自分を守ることもできません。羊が羊飼いを探すのではなく、羊飼いが羊を探すのです。迷い、惑っている羊を連れ戻すために探し回られるのが、 あなたの羊飼いであるイエス・キリストです。どんなに立派に見える人でも、羊は羊を導くことができないのです。神が人となられたイエス・キリスト、このお方だけがあなたを探し、連れ戻すことがおできになり、平安を与えることがおできになるのです。あなたが聖書メッセージを聞いているのは、この羊飼いの呼びかけです。偶然ではありません。あなたのそばに羊飼いがおられるのです。どうか、この羊飼いであるイエス・キリストの呼びかけに応答してください。心からお勧めいたします。
右輪で、主は私の羊飼い。
主は私の羊飼い。私は乏しい。私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴う。たとえ死の影の谷を歩くことが
では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ヨハネの福音書14章27節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。